ダニエル書の3章を読みます。ここはとても私にとってワクワクする箇所なんですけれども、なぜならばですね、皆さんも知って、いるかと思いますが、ダニエルの友人3人が燃える火の炉の中に投げ込まれて、けれども救い出された話です。そしてその理由がネブカデネザルの建てた金の像を拝まなかったということですけれども、でこの3章から、この私たちが学ぶことができる課題があります。それが権力と宗教です。権力と宗教です。政治的なこと、権力について信仰の世界とは、関わりがないと考えたら、それは大きな間違いなんですね。私たちが信じている方は、すべての王の王であられる方です。ですから、権力とか、力とか権威と私たちは深く関わり合った信仰を持っています。で、上に立つ人が自分の権威に従わせるために、宗教的な儀式を行わせるときがあるわけなんですね。例えば会社でしたら、職場で神棚を置いている。それに対して手を打たなければいけない。で、学校ならば、卒業式なので、君がよ、天皇が永遠であることを賛美する、その君がよを斉唱することは要求されます。家もそうですね、そのしきたりを守るために、仏式であるとか、神社であるとかですね、そういうもの。すべてに、その異教の国に生きているならば、避けて通ることのできない問題があります。ですから、ダニエルの友人3人が取った行動から私たちが学ぶことができるのは本当にたくさんあります。そして、ダニエル書がですね、予言的な意味を持つ、予言の書であるということも忘れないでください。2章で学びましたが、終わりの日に起こることをネブカデネザルに神様がお見せになったということを私たちは読みました。ということで、終わりの日に起こること、それが何かというと、ダニエル書で中心的な人物として現れるアラス忌むべきものですね、荒廃をもたらす憎むべきもの、彼が行うそのことを、ネブカデネザルが行うことで、現れている部分があります。それが何かというと、自分の像を作るんですね。反キリストが。黙示録の13章に書いてありますが、そしてそれを拝むことを強要します。この、似たことが、この、私たちがこれから読む箇所に出てきますので、そのことも考えながら読んでいきたいと思います。では、一節をご覧ください。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト。その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。金の像を建てましたが、作りましたが、高さが60キュビト。1キュビトは、肘から指先までの長さなので、だいたい45センチです。で、45センチだとしますと、27メートル。で、幅6キュビトはもちろん 2.7 メートルです。で、これをドラの平野とありますけれども、おそらく、首都バビロンの郊外にあった、だだっ広い、平野ですね。平野であったと考えられます。で、なぜこのような、ところに建てたのか。もちろん存在感を出すためですね。私の実家にも山の上に巨大な白色の仏像が立っています。本当気持ち悪いです。突然ニョキッと巨人が現れる感じなんですね。まるでウルトラマンのですね、なんかセッティングみたいなですね。気分にさせられるんですけれども、ちょうど自分が小人になったようなですね、気持ち悪い気分になりますけれども、そういう存在感を表すためだったんですね。で、寸法にご注目ください。60キュビトと6キュビトです。6が出てきますね。これ人間を表す数字です。 7は完全数ですね。聖書の中で神ご自身を表します。7日目の安息、7日間の祭り、7つの教会とかですね、7がたくさん登場します。けれども6も出てくるんですね。ソロモン王の時に、こう出てくるんですけれども、第一列王の10章の14節、1年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは金の目方で666タラントであったと。ソロモンはもちろん神様に選ばれ、そして神様から祝福された王でありましたが、けれども徐々に彼の、その栄華がですね、人間的なものに変わっていきました。最後は彼は偶像を拝んでしまったわけですけれども、その神の栄光である7には満たない人間の栄光にしか過ぎない、という意味での6なわけなんです。そしてその同じ666が、反キリスト、獣を表す数字としても登場するわけですね。黙示録の13章の最後のところに、その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。ということです。反キリストはキリストに似ています。似たようなことをするんですけれども、実はキリストと神を冒涜し反対していくということであります。ですね。そういう数字としての666ですね。そして、ネブカネザルもですね、自分の栄光、また権力を表すために、それを強要する目的で、この金の像を作りました。そして、金の像。これをですね、2章から続けて読みますと、あることに気づくんです。それは、彼が見た夢の中に、金の頭がバビロンであったわけなんですね。で、銀の胸と両腕ですね。メディアとペルシャを表し、青銅の太もも、下腹と太ももがギリシャ、そして鉄のすねがローマ、鉄と粘土の混じった足がローマの後の世界だということを私たちは学びましたけれども、金の頭という栄光を神様は確かにお与えになりました。けれども、頭だけなんです。神様はメディアとペルシアにその栄光を、国をお渡しになります。けれども、ネブカデネザルはそのことを認めたくなかったんですね。頭のてっぺんから足のつま先までの金の像を作ったわけです。つまり、私の国は永遠に固く立つ。ということを信じたかったわけなんです。で、これを他の者たちに拝ませることによって自分の権力を確立していく、その意図を持っていた。そして、その儀式だったわけです。で、国というものは、また権力、その他の権力ですね。常にこの動きがつきまとっています。先ほど私が引用した、お話しした、君が代ですけれども、天皇が千代に八千代に、すべ治めることをですね、歌うわけですが、それを公教育の中で歌わせることによって、日本への愛国心を試すリトマス紙に、する意図を持っているわけです。戦前はそれが明らかでした。この教室の前にですね、ちょうど今の北朝鮮みたいなもんですね、写真があって、で、その写真に対して深く一礼をしなければいけなかったわけなんです。どうでしょうか？これが日本には限ってません。もちろん。例えば全体主義の国においてはもう付き物ですね。独裁者自分の像を作っていくわけなんです。で、最近では解放されたイラクの民衆が、フセイン大統領の像を倒しましたけれども、同じですね。で、かつてのソ連では、スターリンの像があちらこちらにありました。今でも残っている、北朝鮮ですね。キム・イルソンの像に、平壌に、観光行くならばですね、必ず献花しなければいけない。そのように、自分の権力を、誇示するためにですね、像を作ります。そして、神が自分の王である。神が自分の国さえをも 握っておられるということを認めたくない、その意思表示なわけなんです。ということで、これから読んでいく儀式ですけれども、そしてネブカデネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を招集し、ネブカデネザル王が立てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官は、ネブカデネザル王が立てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが立てた像の前に立った。あらゆる役職の人々が、招集されました。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国語の者たちを思い出してください。バビロンは帝国です。ですね。一つの国ではありません。だから庶民、諸国語の者たちを、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が立てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。奉献式を華々しく行っています。あらゆる楽器で奏でる音、これがさぞかし美しかったことでしょう。けれども、拝まない者にとっては、火の燃える炉の中に投げ込まれるという脅迫付きなんですね。まあ、脅迫というよりも、実は処罰ですね。実際にこれを行います。で、七節、それで民が皆、角笛、二冠の笛、縦ごと三角ごとハープ及び諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国語の者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。ここで、お聞きしたいことがあります。皆さんがもしこの場にいたならば、で、自分がこの国に仕える公務員であったならば、ね、ここにいる人たちと同じようにですね、公務員であったならば、この像に対してひれ伏すでしょうか。信仰を持っていない人であれば、返答は非常に簡単です。形だけひれ伏せばよいのです。単なる儀礼なのですから、心が伴ってなくても行いさえすればいいわけです。まあ本当に体の動作を、このひれ伏すという動作を行いさえすれば、ものすごい利益が上がります。自分の立場が守られます。でだけではなくて、この場合は自分の命を救うことになります。では信仰者はいかがでしょうか。ここですね。信仰者はいかがでしょうか。で、私はこれまで、多くの人からこのように言われたことがあります。家族や親戚の人を悲しませないために形だけでも死んだ人の墓や仏壇の手前で手を合わせます。心が伴っていなければ行って良いんでしょうかね。またこういう意見も来ました。新約時代に入ったのだから内面が大事なのであって外面で行うことに固執するのは立法主義だ。そうなのでしょうか。では質問を変えます。これ仮にの話ですですね。一部分を取って、何か変なこと言わないでください。仮の話ですけれども、心は私の妻にありますけれども、形だけ他の女の人と夜を共にします。形だけじゃないんですよ。心にあるものが外に出ているわけなんです。だから行いがあるんです。内側のものが外側に出るんです。心に姦淫という思いがあるから実際の姦淫を行うのです。で、今はここでは偶像礼拝の具体的な問題があります。他の神と呼ばれるものを拝むのであれば、それは唯一の神と唯一の主に対する霊的な姦淫行為です。で、聖書の中に数多くイスラエルの民が偶像崇拝の罪を犯しているときに、神様は何て言われたか。私たちこれまで 学んできました。エレミア書もそうだし、エゼキエル書もそうですけれども、カインの女として神様は、描いておられました。新約聖書でもコリントの教会に対してですね、使徒パウロが言いましたが、問題があったんですね。偶像に備えられた肉を食べるリベラルな、まあ、自由主義的なですね、信者に対してこう言いました。彼らの捧げる捧げ物は神にではなく悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊に交わるものになってもらいたくありません。何でもない、その神々と言われているのは単なるこの木や石で作ったものだ、だから問題はない、そうなのでしょうかと、パウロは問いかけて、悪霊に捧げられているんだ、悪霊と交わるものになるんだということなんですね。聖書的にこういうふうに言うことができるわけなんです。そして歴史的にも私たちは信仰の先輩を見なければいけません。初代教会ではローマ皇帝を主と呼ぶこと、それを拒んだだけで火あぶりの刑に処せられ、また競技場で生きたままライオンに食い殺されました。カエサルは主であるとただ口で言えばよかったんです。でもキリスト者はそれを、自分を愛して命まで捨ててくださったイエス様を裏切る行為だとみなし、イエスは主であるというその告白に反することを言うわけですから、裏切り行為だとみなし、甘んじて殉教を選び取ったわけなんですね。では8節をご覧ください。こういうことがあったその時、あるカルデア人たちが進み出てユダヤ人たちを訴えた。それ強調します。カルデア人がユダヤ人を訴えた。そして訴えたという言葉、肉を食いちぎったというのが直訳です。どうでしょう、人から中傷を受けるときですね、まさにこの状態ですね。肉を食いちぎられる思いですね。彼らはネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、角笛、風笛およびもろもろの楽器の音を聞く者はすべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司っているユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。カルデア人たちがこの三人を訴えていますが、あえて彼らはユダヤ人だと言っています。そしてユダヤ人の名前を使って告発しています。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。彼らにバビロンの名前が付けられていたことを思い出してください。けれども、このここで訴えていることに対して訴えているのは何でかって言ったらですね、ユダヤ人の神を拝んでいて、このバビロンの神々を拝んでいないということを訴えたかったから、あえてここで、ユダヤ人の名前を使っているわけなんですね。で、しかもですね、彼らの名前の中には神様を崇める敬う名前が意味が込められていることを私たちは一章で学びましたね。で、二章の最後のところを思い出してください。ダニエルが夢を示して、その解き明かしを行った後に、ネブカデネザルがダニエルを高い位につけました。で、その時に、ダニエルが王に願ったんですね。49章、2章の、シャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。っていうふうに書いてます。ダニエルの願いによってそれが行った。で、ダニエルは王の宮廷に留まったとありますけれども、このようにですね、まあ、昇進したわけなんです。で、カルデア人は、生粋のバビロン人です。バビロンは帝国になり、あらゆる民族と国語がありますけれども、もともとはカルデア人の国です。ですから、2章にも出てきましたけれども、王の側近にカルデア人がいます。けれども、外国から来たこの者たちが、重要な役職についていることに腹を立て、妬んでいたわけなんです。そして、バビロンの神々を敬うことをしなかった彼らを非常に、 憎んでいたわけです。まあ、似たような人でモルデカイがいます。彼もユダヤ人ですが、エステル記に出てきます。バビロンではなくてペルシャの時代ですね。彼がユダヤ人で王に仕える役人でしたが、王の側近にハマンという人がいました。王の家来たちは膝をかがめてハマンに対してひれ伏しました。ところが、モルデカイは一切しなかったことが書かれています。エステル記の3章の2節ですけれども。それでハマンが怒ったんです。で、モルデカイを殺したいだけではなく、ユダヤ人全員を絶滅させる法令を王に署名させたんですね。このように、神を信じる者は妬みを受けます。ユダヤ人もよく妬みを受けますけれども。それは神に選ばれた民だからですね。そしてどういう告発か。それはいかに偏狂であり、自分たちの神しか信じ、神しか信じていないという訴えを受けるわけなんですね。で、キリスト者も同じなんです。キリスト者もそうです。つい最近もある有名な政治家が、キリスト教がいかに排他的か、ということを言っていました。キリストのみを信じる信仰のゆえに、憎まれます。では13節。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れて来いと命じた。それでこの人たちは王の前に連れて来られた。ネブカデネザルは彼らに言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが、本当か。もしあなた方が、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角音、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときに、ひれ伏して私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。ネブカデネザルはかなり自制しています。これであっても。怒りたけってるって書いてありますけれども、本来ならば、もう直ちに彼らを火の燃える炉の中に投げ込んでいたでしょう。けれども、おそらくはダニエルの友人であることを意識していたと思います。で、ユダヤ人の神についてもある程度の評価をしていたと思います。夢を示し、その解き明かしをしてくれたその神についての記憶は全然なかったわけではないはずです。だからこのむやみに何かをしてはいけないという恐れはある程度だったと思います。けれども金の像を拝まないというのはあまりにも許しがたい行為だ。私に対する侮辱であり、バビロンの神々、私の神々に対する侮辱だということです。二つですね。その権力に対する侮辱ですね。で、もう一つが、その神々に対する侮辱ですね。マルドゥクをはじめとするバビロンの神々に対する侮辱。で、最後のところで、ここで、ネブカデネザルが、どの神が、私の手からあなた方を救い出せよと、こう言ってます。二章でも同じ内容がありました。呪術者、呪文者ら知者がですね、二章の十一節で、憎なる者とその住まいを共にされない神々以外は、それを王の前に示すことのできる者はいませんと。いない。そのバビロンの神々、反神論的な神々では、これを解き明かすことはできないです。夢を示すことはできないですと言っていて、そしてダニエルが、彼らは示すことはできません。けれども天の神が終わりの日に起こることを示されたのですと。そうやって夢を解き明かし、そして、ネブカデネザルが最後に、誠にあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だと絶賛するに至らせたわけなんですね。同じようにですね、今、どの神が私の手からあなた方を救い出せよ。彼が、バビロンの神々とユダヤ人の神、その競争をさせているわけです。どちらが偉大かなのかと、偉大なのかという、その競争ですね。 で、私たちも同じような挑戦を受けます。その、口で直接言われることはないかもしれませんが、私たちが生活の中で、まあ、ある意味で挑戦を受けています。それは、あなたが信じているキリストが本物ならば、それを示してくださいという挑戦ですね。例えば、自分の好きな人だけ愛していたらですね、それ違法人でもできるわけです。違いが見えません。イエス様はそう言われました。敵を愛しなさい。自分に見返り、お返しをできることのできない人たちに良いことをしなさい。その接点によって浮き彫りにされていきます。私はしばしば、結婚式よりも葬式の方が証がしやすいって話をするんですけども、それも同じことなんですね。結婚式で、キリスト教と神道、大きな違い、もう本当にお祝いですけれども、見ることはできませんけれども、葬式では大きな違いを見ることはできます。あなたは一体何を信じているのか。その接点の中で、私たちはキリストの優位性を大胆に証ししていくわけなんです。では16節、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救うことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。ものすごい告白です。絶対的な権力を前にした告白ですが、あらゆる恐れを乗り越えたところの、良心への服従です。良心ってお父さんとお母さんの良心じゃなくて、私たちの心にある良心への服従です。私たちは、キリスト者として権威に対して基本的に従順でなければいけません。パウロが、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたのです。と言いました。で、パウロが生きていた、その手紙を書いた時の皇帝が、あの悪名高きネロでした。でもそうしなさいと言いました。で、ペテロは迫害されているキリスト者にこう言ったんです。人の建てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であっても、そうしなさい。反抗しなさいと言ってないんです。従いなさいと言ってるんです。ですから実際に初代教会においてですね、不信者のユダヤ人はローマに対して反乱を行ったんです。まあそれが鎮圧された、あの有名な紀元の70年。エルサレムがローマ軍によって破壊されたことがありますけれども、その前にキリスト者、エルサレムにいたユダヤ人のキリスト者は逃げました。彼らは反乱に積極的ではなかったんです。なぜならばイエス様が前もってですね、警告を、発しておられたからですね。エルサレムが包囲された時に、あなた方は山に逃げなさい。で、エルサレムが包囲された時ですね、一時的に解除された時、彼ら逃げたんですね。ペラという町、今のヨルダン川のすぐそばにありますけれども、ベイトシャン、シェアンのですね、この町から見ることができますけれども、向こう岸にありますね。そこに逃げました。で、そのためにですね、彼ら死ななかったんですね。まあ、それで、まあ、結局、その、ユダヤ人とイエス様を信じるユダヤ人の間に、まあ、結局、亀裂が起こって、もう、戻すことができないぐらいの大きな亀裂、反目というか、その、別々になってしまったわけなんですけれども、このようにキリスト者は民族主義者でもなく、また国を破壊しようとする無政府主義者でもなかったんですね。それが今の人たちの命令で、この神からの命令に従っていたからです。で、今日ですね、権威に逆らうことが善であるかのように運動する人たちがいます。反対運動ですね。で、福音的ではないキリスト教徒、いわゆるキリスト教徒が、まあ、そのような運動に深く関わっていたりします。けれども、本物のキリスト者は、基本的に上に立つ人を敬います。反抗しません、むやみに。 覚えてく、思い出してください。一章で、どうですか？ダニエルが非常に上にいる人、自分のことを管理している、その食事についてですね、管理している人に丁重に、この、接しました。また、2章においてもですね、自分を殺すためにやってきた、ある欲に対しても知恵と資料を持って応対しました。で、このように服従することが、私たちにとっての、この、本当にいい態度であるべきで、エペソの5章と6章にですね、いろんな人の関係が書いてあります。で、その初めにですね、互いに主を恐れかしこんで、服従しなさいとあります。それが、夫と妻の関係ですね。妻が夫に従いなさい。でも、夫も妻を自分を愛するように愛していくことによって、服従させていくわけですね、自分を。そして、主人と奴隷との関係。その前に親と子の関係もありますけれども、互いに服従しなさいと神様は命じておられます。ですから、ここまでが前提なんですね。それをもって、この16章から18章までの告白があるんですね。権力者の前で、その権力に服することなく、神に与えられた良心に服従するということは、単に反対するっていう話ではないんです。清い良心を究極まで保っていく。その穏やかに、敬いつつ、抵抗するんですね。で、相手が自分がどうすることでもできる力を持っていることを知った上で、後で捕まえられてですね、不当なことをしたとかですね、不満を言うのではなくて、いや、私はその結果を甘んじて受けます。あなたにはその権威が与えられていますから。というふうに自分の責任を取って、そして、抵抗するわけなんですよ。ここでは燃える火の炉に投げ込まれるという形で責任を取るわけです。例えば夫婦関係であれば、まあ、こういう話がよくありますね。夫が信仰してなければ離婚をすると。そしたら妻が、はい、わかりました。その命令に逆らう代わりに私は責任を取ります。離婚という結果に服しますと。というその姿勢なわけなんです。これが、ペテロが言った、人に従うより神に従うべきです。という言葉ですね。で、これ具体的に見ていきましょう。16節では、私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。言い換えると言い訳しませんということです。2章で、このネブカデネザルがですね、夢を示しなさいと命令したときに、知者たちは、このいろんなことを言いました。で、それでネブカデネザルは、あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだと。言い訳がましいことを言っていると。でも私たちは、この、そういう、言い逃れはしませんということを、ここで16節で3人は言ってるわけです。そして次に、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。2章では、いかに知恵と秘密を知らせることができるか。で、この天の神の優位性を表していました。3章では、いかに神が救う力を持っておられるか。その優位性ですね。王の絶対的な権力よりももっと力を持っているんだということを、ここで証ししていくわけなんです。で、パウロがですね、エペソにある教会 に対して手紙を書いたときに、こう祈ったんですね。一章の19節ですが、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く、神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神が全能であると客観的に信じることは信仰者であれば簡単です。そうですね、信じますかって言うと、はい信じます。でも自分が今置かれている状況に具体的に当てはめて全能の道からが働くことを信じるのは難しいですね。難しいです。で、そのことを行ったもう一人模範的な人でアブラハムがいます。ローマの4章に彼の信仰の説明がありますけれども、 4章の19節に、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。100歳になった。サラが90歳になっていて、もうとっくにその子供が産める時期を超えている。まあ、更年期をもうとっくに過ぎているということなんですけれども、そういう現実問題に彼は目を止めなかったということです。とても大事ですね。この全能の力の信仰、全能の力に対して、その私たちが信仰を置いて、それが神様その力を表してくださるためには、まず私たちがしなければいけないのは、問題から目を離すということです。そして、ローマの4章の次の節、20節には、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期したとあります。神に栄光を期す。まだ約束が実現していないのに前もって神に賛美を捧げていたということです。もう神様がそれを行ってくださるのは確実だから、だから私は今から喜びます。ハレルヤと神に賛感謝を捧げていくわけなんですね。ここまでのですね、信仰。必要ですね。なかなかここまでいかないんですけれども、必要です。そして21節に、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。ですね。この力ですね。ここでも、17節においてですね、救うことができますという力ですね。能力であります。そして、次にですね、18節。しかしそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の図を拝むこともしません。ここで、しかしそうでなくても、しかしもしそうでなくてもが、とっても大事な言い回しです。これは、彼らが全能の力を信じていないということではなくて、むしろ、神は主権者だということを言い表しています。もし神が三人をお救いになるとお決めになっているのであれば、必ずそのようになると、もうその信仰は全く揺るぎません。と同時に、もしお救いになることを決めておられないのならば、殉教することを私たちは甘んじて受けますということをここで告白しているわけです。神の力を固く信じ、かつ神の主権も固く信じていく。言い換えると、すべてのことを主にお任せしていくということです。ヨブの告白と同じですね、これ。主は与え、与えるだけではなくて、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。迫害を受けているキリスト者に、使徒ペテロがこう言いました。ですから神の御心に従って、なお苦しみに遭っている人々は善を行うにあたって、真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。神様が栄光の御霊を置いてくださるよ、苦しみにあっているときに。ということをですね、このペテロが勧めで行っていますけれども、救うこともおできになります。けれども、それを通して証しをしていくという目的があるときには、そのままにしておられるときもあるんですね、神様が。そのことを今告白、ここでしました。はい、では19節に行きますよ。するとネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は牢を普通より7倍強くせよ、厚くせよと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える牢に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは、上着や下着や被り物の衣服をつけたまま縛られて、飽きたままつけられて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく、炉が甚だ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は縛られたままで、火の燃える炉の中に落ち込んだ。まさに燃え盛る火の試練ですね。ペテロが、今日なんか、ペテロのところを引用することが多いんですけども、そこは迫害されているキリスト者に対する手紙だったんですね。 ちょっと引用しますけど、第一ペテロの4章の12節、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことはないようにということであります。この三人が通った試練が世の常のものであり、私たちキリスト者も通るのだという、だから心の準備をしていなさい。その時に驚き怪しんではいけないよ。主にあって覚悟していなさいということであります。そして、先ほどですね、読んだところで、3人がですね、王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますと。かなり挑戦的なことを言いました。でそれに対して王が応答しています。ネブカデネザルが持っている権力のありったけの力を燃える火の炉に注いでいるわけですね。まず熱を7倍にせよと。で、軍隊の力強い者たちに縛らせていくわけです。普通囚人はですね、服を、刑を受ける前に剥ぎ取られるわけですけれども、そんな時間も与えることなく、衣服を着たまま縛らせたんですね。でそして、なんと炉まで連れてきた者たちが火炎で、焼き殺されてしまったと。まあ本当かわいそうだなと思いますけれども。これが権力ですよ。で、それのことを知っている上で、この三人が神はあなたの手から救い出しますと言ったんです。王が、ならば、ということで、ありったけの力を表しているわけですね。で、24節。その時、ネムカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだではなかったか。彼らは王に答えていった。王様その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。驚くことが起こりました。実はイザヤがですね、このことについて予言していました。43章の2節、バビロン捕囚の民のことについて、神様がこうするよと約束してくださったことです。あなたが水の中を通り過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。ですね。主が共にいるという約束です。それで害を受けないという約束です。で、今度はですね、このことを思い出して、ヘブル書の11章の34節に、火の勢いを消すという言葉が書いてあります。で、これダニエルの友人3人のことであることは確かですね。そして第4の者がいるんですね。ネブカデネザルは神々の子のようだと言っています。で、彼は異教徒ですから、神ではなくて神々と表現したわけですけれども、神の子のようだと言ってるわけです。つまり、ここにおられる方は、私たちの主、イエス・キリストです。イエス様は、ベツレヘムでお生まれになる前には存在してなかったではありません。永遠の昔からおられる方であり、旧約の時代においては、ヤーウェの使い、主の使いとして、しばしば現れておられます。ここでは、第四のものとして現れておられます。ですから、私たちはどんな試練の中にもイエス様が共にいてくださるのだということを忘れてはいけません。世の終わりまで私はあなた方と共にいる。特に福音を伝えていくとき、弟子を作っていくときに、私はあなた方と共にいる。と約束してくださってるんですね。試練から免れることは約束されてませんけれども、試練を通っても主が共におられるということ、これは約束してくださってます。それから、ネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネコ、意図高き神の一もべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネコは火の中から出てきた。ネブカデネザル自身がですね、この神を意図高き神と呼んでます。ダニエルは天の神と呼んだ。あらゆる天よりももっと高いところにおられる神。他のバビロンの神々とはもう全然違う。もう比べることもできない。無比の神である。そこに玉座を持っておられる。神様ですね。大衆長官、総督、王の顧問たちが集まり、 この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。他の証人もいますね。この大衆、長官、総督、顧問たちですね。が証人になってますけれども、あとは上着までがですね、全然焼かれていなかったという、先ほどですね、ネブカデネザルがした処置。それが逆に証になっています。焦げていませんでした。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。ネブカデネザルは褒めたたいています。自分の命令に背いてまでも神に信頼して、自分たちの神の他はどんな神にも使えないこと。このことをですね、称賛しています。こういう証を皆さんも持ってください。これが勝利の証であり、真の証です。周りの機嫌を伺って調節し妥協する姿は、後に不信者の人たちからも侮られます。一貫性がなくなるからなんです。その時には不信者の人たちの気分を害することをするかもしれませんけれども、私たちの行動に一貫性があるならば、その一貫性に対して認めてくれるわけなんです。これが勝利の証です。マタイの5章の13節。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて、人々に踏みつけられるだけです。29節。それゆえ私は命令する。庶民、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にはいない、他にないからだ。褒めたたいてますけれども、対応は変わらず、非常に極端であり、残酷であります。ネブカデネザルの信じる神々においては、謙遜や柔和という言葉がないわけですね。強制のみしかありません。自分が、まあ、いわば主なんですね。心の中で主なんです。そしてネブカデネザルが、ここで、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神と呼んでいます。数ある神々の中で彼らの神を認めているにしか過ぎないわけなんです。自分の神になっていません。日本においてですね、街角で人々にインタビューをして、もし宗教を持つとしたらどの宗教がいいですかと聞くと、キリスト教と答える人がかなりの割合でいるそうですが、ではなんで信仰者が 1% 以下と言われているのか。それはですね、キリスト教が数ある神々のうちの一つにすることは容易なんですけれども、自分の神、自分の主にすることは非常に難しいからです。自分の主にするってことはですね、心が砕かれることなんです。自分のこれまでの生き方、あり方、それに対して、いな、ノーと言わなければ、イエス様を私の主と告白することはできないわけです。で、これを私たちは4章、ネブカデネザル自身が今度は天の神を、自分の神として仰ぎ見る証を読むことができます。彼は非常に、その、自分が砕かれるまでですね、辛い経験をしました。獣のようになってしまい、草を食いながら時を過ごしたわけなんですね。最後ですね、30節。それから王はシャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。まあ、このように、彼らの素晴らしい証を読むことができましたけれども。この3章でですね、ダニエルが全然出てこなかったことに、出てきませんでしたね。で、彼がですね、他の人と一緒に、拝んだとは到底考えられないわけです。で、なんで、じゃあここに出てこないのか。2章の49節を見ると、3人はバビロン州の事務を司っていたことに対して、ダニエルは、宮廷に留まっていたと。王の宮廷に留まっていたと。おそらくこれが何らかの理由ではないかと思います。ネブカデネザルが その大きな国を治めるために、そのバビロン全州の役人たちをに召集をかけた、自分の権力に服従させるという王の意図があったわけですけれども、ダニエルはその必要もない存在だったんでしょう。王の宮廷にいました。あまりにも近い存在であり、そして、ダニエル自身をその試す必要がなかった、と考えられます。推測ですけれども、でこれをですね、予言的に今度は見てみたいと思います。先ほど3章ですね、反キリストが行う像を作ること、これをこうあらかじめ表している出来事だということをお話ししましたけれども、そこにですね、その獣を拝まない者は殺されていくという話があります。この黙示録の13章ですけれども、けれども生き残っていく人が14章に出てくるんですね。14万4千人のイスラエル人なんです。神の自分たちの額に神の印が押されている14万4千人の人は、子羊イエス様がシオンの山に立っておられ、つまり再臨をもうされているところで彼らが賛美をしている姿が出てきます。で彼らは観難期においてですね、その印を押されました。その観難を通り過ぎて守られていったわけなんです。ですからこのダニエルの友人3人はその14万4千人の人たちのことをよく表しています。でもダニエル自身はいないことによって、まあ、その場を免れているわけです。でその黙示録の13章6節のところにですね、獣の国で獣が神の港その幕屋すなわち天に住む者たちを罵ったと書いてあるんです。天に住む者たち、誰なのか、もちろん御使いもいますけれども、黙示録の4章、5章、特に5章を読むとですね、もうすでに、そこに教会があるんですね。教会があります。教会がダニエルと同じように、そこにいないことによって、反キリストの像を拝まないでいるという、ことを言うことができますね。ですから、三人が神に忠実なイスラエル人たちの余計であり、そしてダニエルが教会の余計であるとも言うことができます。ということで、とても大事な、この、権力の前でも神の良心に従う。その燃え盛る火のような試練を通っても、それは驚き怪しまないでください。という、私たちが、この準備をしなければいけない、内容でありました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこの三人を通して私たちが何をしなければいけないかということをしっかりと学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、私たちの周りのことだけではなく、私たちが本当にいろんな社会的な場面においてこの決断を下さなければいけないということを忘れることがないように助けてください。お願いいたします。この世に生きながらもかつ神に従っていくことを私たちに知恵を与えてくださり、力を与えてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。